2024年最後の放送でございます。きっと、
白地のファミコン名人への道、かっこ笑い。
4-2。
イェーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名で、2024年最後の放送を送り出します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本当に皆様、この2024年も番組聞いていただいてありがとうございます。
本当にありがとうございます。
いやー、もう、しわすってますか、白地さんも。
いや、おし、めちゃくちゃ忙しかったです。いや、あと、このクリスマス、過ぎたぐらいに、やっと、数ヶ月ぶりに一日休みの日が。
おぉ。
で、なんかもう、ずっと寝てました。ずっと寝て。
まあ、そうなるよね、そりゃね。
夜中に、朝16時に起きるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
本当にもう、そんな感じでしたね。
まあね、ほんと、師走とはよくつけたもので。
ねえ。
もう、本当になんだろうね。ほんと、12月入った瞬間になんかこう、ギアが2、3個上がるぐらいの感じで、いろいろなね、ことが入ってきますけれども。ね、
あと、こっちの、この業界の仕事だと、1月に、公開する用の、やっぱり、こととか、ね、そういったものを全部この年末に、
そうだね。
進行して、全部やっとかないといけないんで、
うん、
これの締め切りとかで、こう、全部
なるほど、なるほど。
アップルにしてもね、情報公開にしても、全部そのやり取りとかをやっとかないと、もうみんな、ね、役所とかだと閉まっちゃったりとかするので、もう、本当に事務所とかもね、閉まっちゃうっていうので、やばい。しかも、働いてるうちに、どんどんどんどんみんな、なんかインフルとか、胃腸炎とか、ね、とかで、一人一人いなくなってくるんですよ。バタリバタリと。やばい。もう、なんか、いつの間にか前線で一人残されてる。振り返ったら誰もいない。
ああ。まあ、なので、まあ、いろいろね、流行ってますので、
そうですね。
まあ、ほんと皆様ご自愛していただいて、
うんうんうん、
まあ、マスクとかね、もそうですし、手洗いうがいとかもそうですし、まあ、大勢の人が集まる、まあ、コミケとかもあるので、どうしても人が集まるとこに行く用事がある人もいると思いますけども、まあ、できる限り最大限こう防御していただいて、
そうそうですね。
もう大防御していただいて、
身の守り
を。そうそうそう。元気に過ごしていただければと思います。はい。じゃあ、最後、年内最後の放送、4-2、行ってみましょうか。
プレステ5快適です。
本編仮ー。イエーイ。プレステ5。
ねえ、いや、なんかすごく、今年は広めで忙しかった。その途中で、プレステ5を買って、で、まあ、堪能するのは、大体工業が一区切りついてからやってたんですけど、いや、なんかいろんな機能に今頃やっぱり気づき始めまして、4から引き継いで、プレステ4から引き継いで、5やってたんで、4でもある機能とかはすぐ使い方分かってたんですけど、
はいはいはい。
やっぱりこの5ならではの、機能みたいなのに今頃やっぱり気づき始めて、
ああ、なるほどね。
遅まきながら、4で、ディスク版でやってた、ファイナルファンタジー7のリメイクの、を、プレステ5で、100円で、5にアップデートできるんですよね。
なるほど。
それに気づいてなくて、ずっと。あれ、これ、5にアップデートできるじゃん。プラス、外伝のユフィの、でのインターミッションも、あれダウンロードできるじゃんっていうのに気づいて、今頃アップグレードと、あとユフィの、インターミッションを、もうリバースが出てるのに、
なるほどね。
今頃やってるという始末なんですけど、でも、すごく快適ですね、やっぱりね。4でやってた時よりも、動きでも、やっぱりスムーズだし。画面も綺麗だし、音もめちゃくちゃ面白いし。
なるほどね。
やっぱ買っといてよかったですよ、値上げ前に。
ああ、そうだね。なんか急に、よくわからない金額のね、
いや、本当に買った1ヶ月後と とか、うんうん、何週間後とかでしたもんね、値上げに待つっていうの、ドキドキしますよね、本当に。
いやー、そうか、なるほどね。
はい、うん。
で、今回は、はい、まあ、2024年に、まあ、遊んだゲームであるとか、はいはいはい、うん、まあ、もし、もう、あと一つは、プレステがね、30周年。
そうなんですよ。
ということで、その初代、プレステ1、うん、1がね、
はい、
うん。もう5が出てますけども、30年経ってるので。
やばい。
プレステ30周年だと、この話をしていきたいと思います。で、ね、はい、うん、で、まあ、2024年、いろんなゲーム出てますけども、
はい。
スイッチとかね、遊んでたのは、遊んでた人は、
はい。
まあ、あの、特設サイトで、実際にその記録されている遊んだ時間とかで、
そうですね。
この1年で一番遊んだやつはこれです、みたいなのが出るんですけど、はいはい、私はですね、今年一番遊んだゲームは、はい、ユニコーンオーバーロードでした。
あ、だってあれは、もう時間かけてなんぼのゲーム、ね、と、あとシナリオを読んでなんぼのっていうイメージですけど、うん、ね、やっぱね。
そうだね。まあね、この番組でも何回か話しましたけども、
はい、うん、
まあやっぱ体験的にも今年やっぱ一番面白かったなって思うのが、
いや、なんかいろんな、うん、あのランキングとか、あと、うんうん、インテルやってるんですけど、
うん、
あの買っといた方がいいソフト、うん、みたいなのの YouTuber の人とかがこう、はいはいはい、開けてるんですけど、うん、もうユニコーン絶対入ってるんですよね。
そうだね。
やっぱ入ったと思って、絶対買っとけランキング入ってましたね。
そう、あれは本当に、うん、まあいろいろ今年はね、シリーズものとか、
うん、
まあリメイクとか続編とかたくさん出ましたけど、
うん、
まあ完全新作で、かつここまでこう人気が あるっていうのはなかなか、ね、
ですよね。
すごいなと思いますね。
あれ、スイッチだけでしたっけ？
他にも出てるのかな？ユニコーンオーバー
ロード。なんか、ゲームアワードのシナリオ大賞とか、
うんうん、
そういうので、なんかこう、入ってくるんじゃないかなと思ったんですけど。
あ、ね、スイッチの他に、
はい、
プレステ4、5、
あ、
Xbox、で遊べるみたいですね。
ねえ、それだけあって評判もいいのに、
うん、
今年のそのゲームアワードが、なんかシナリオがサイレントヒル2と、
うんうん、
FF7 リバースだったの。
ああ、はいはいはい。
文章が、あれっていう、読んだことある本、読んだことあるシナリオではっていう。
まあまあね。
ね、いや、やっぱなんかそういう、やっぱ、完全のね、新作で評判のいいやつに、
うんうん、
上げてほしいなっていう気は。
まあね。
しないんですけどね。難しいんですかね。うん、
まあ本当に面白くて。
うん。
まあもちろん、私も大好きなファイアーエンブレムとかが好きな方って、うん、まあまあみんなやってると思いますけど、
うん、
もしやっておられない方がいたら、
うん、
もう絶対やった方がいいです、マジで。
ね、あと、セール中にね、この、
うん、あ、そうだね。
ウィンターお正月セールのうちに、ちょっとお得ですから、買った方がっていうね、うん。
体験版もありますのでね。
うん、うん、うんうん。
一番やってたのがユニコーンオーバーロードで、
はい。
で、次が、ロマサガ2でした。
あ、はいはいはいはい。
まあ、後半のね、11月半ばに出ても、結構遊んでたんだなって思いますけど、ロマサガ2があって、で、ドラクエ3はね、もうまだそこまでやってなかったのであれですけど、でもその、1位がユニコーンオーバーロード、2位がロマサガ2で、3位が約束の地リビエラのリマスターでしたね。
はいはい、
あれも今年の初めぐらいだったかな。ずっと私も楽しみにしていてですね。これは、いつ出たのか。
そうですね。なんかよくサントラ特集の時
って。そうそう。スイッチ版は、あ、今年の2月の終わりぐらいに出てたんですね。で、これも前何回か話してますけど、
はい。
もともとはワンダースワン。ワンダースワンカラーかな、うん、で、一番最初出て、で、次に、ゲームボーイアドバンスで出て、
うん、
まあ私アドバンスはやったんですけど、
うんうん、
でその後 PSP で出て、で長らくこう出てなくて、
うん、
スイッチで リマスターというかね、が出まして、で、これがかなり遊びやすくなっているので、これも結構ね、名前は知る人ぞ知るゲームなんだけど、どうやって遊べるんっていう感じにずっと なってたので、そうそう、それがスイッチで出たのでね、これはまあ、ファンタジー RPG ってジャンルがなってますけど、
はい、
まあ、結構戦闘がタクティカルな感じなんですね、RPG なんですけど、その、アイテム数とかが上限があって、で、その中でやりくりして、で、一回攻撃したりしたら消費、耐久度が減っていく、まあ、サガみたいなシリーズ、サガシリーズみたいな感じなので、強い武器なんだけど、もう使用回数5回しかないとかいうのもあるので、そういうのはあっという間になくなったらもう壊れてなくなっちゃうので、まあ、どこで使うのかとかっていう、まあ、全体的なそのアイテム管理がかなり重要なゲームで、はいはいはい、で、プレイヤーキャラが、5人かないるんだけど、キャラによってその同じアイテムでも使い方が異なっていて、
はいはいはい、
なんか魔導書みたいな、アイテムは魔法使いの人は魔法使えるんだけど、魔法使えないやつはその本をぶん投げて投げつけて攻撃したりとかするので、
もうね、テイルズでもね本の角でなんかありましたけど、やっぱりね、魔導書はどっちかっていうね
そう、それなので、まあそういうキャラによっての使い方を探していくのも面白いですし、何より音楽がいいんですよ、
ね、
この約束の地リビエラはね。
で、なんか収録の時に、
そうそうそうそう、
忘れてもらったりしましたけど、その当時はね、まだ、レアな、レア版の、
そうだね。
だったサントラを。
うん、ワンダースワン版と、
はい、
ゲームアドバンス版と PSP 版が入ったサントラがあって、
はいはいはい、
それがもう本当にお宝物のサントラでしていや本当にね、でもね、私やっぱゲームアドバンス版ので最初にやったので、
はい、
その音源が一番好きなので、
うん、
で、そのこのスイッチ版は音源選べるんですね、どれでプレイするかっていうのも、
はいはい
はい、うん、そうなので私はゲームアドバンス版の音源でプレイしてましたけどもまあ、リビエラもおすすめのゲームと。なので、私は結構 RPG とかシミュレーション系のやつが、うん、まあ、今年は遊んだなという感じですけれども。
はいはい。
たくさんはどうですか？
私はですね、スイッチの方はちょっとまだ
うんうん。
人にアクセスしてなくて、
うん、
言ってないんですけど、スイッチでは、やっぱりインディーズゲームの、アドベンチャー系のインディーズ、
うん
うんうん、のスイッチ特番を、やっぱり多分スイッチの、やつでは一番やってるはずで、うん、多分ファミレスを享受せよとか、
あ、はいはいはい、
あっち系とか、あと、うん、あれか、パラノマサイトかな。
ああ、はいはいはいはい。うん、
本庄七不思議が元にとか、
うんうんうん、
ああいったものを結構、やっぱりやってたかなって感じですかね、スイッチでは。
なるほどなるほど。
プレステでは、
うん、
相変わらずFF14 と、あとドラクエ10もスイッチでやってたんですけど、今、
うんうん、
プレステ4の方、プレステ5の方に、移行したので、
うん、
ドラクエ10と FF14 は、プレステの方の、やつで、勘定されてて、
うんうん、
やっぱり今年のあなたのゲームスタイルは RPG 愛好者。
あー
あなたのプレイ時間全体の 99% でしたって書いてあります
。なるほどね。
でもやっぱり、その月ごとの集計が出てるけど、
うんうん、
やっぱり疲労興行中だったので、特にもう2月から記者会見やってとか、
うんうんうん、
パーティーやってとかやって、で、4月、まあ、4月パーティーか、で、5月から興行とかやってるんですけど、
うん、
俺が面白いのが、やっぱり4月5月は、もうプレステの起動時間とかも、うん、まあ、8時間とか、月で、
はいはいはい、
8時間とか、
うん、
5月とかもやっぱ11時間とか、なんですよ。
うん、
で、一回、日の目がその5月の丸々で休みになるんですけど、
うんうん、
5月の20日で一回休みになって、ちょっと休憩入れてから次の、
うんうん、
休憩に移るんですけど、次の、その5月の、次の6月、
うんうん、
7月、ちょっと間が空くところの興行の、
うん、
プレイ時間なんですけど、6月から53時間。で、7月、
うん、
7月は割と 自分の鳥の日だけ行くみたいな
効果
だったんですけど、あの、7月のプレイ時間、
うん、
ファイナルファンタジー14だけなんですけど、
うん、
133時間。
やばいね。
もう、だからもう、やるぞっていうね。あの、ちょうど7月って、あの、黄金のレガシーって大型アップデートがあった時で、
うんうん、
で、もうみんな、私のその広め中に先にもうみんなクリアしちゃってたんですよ。なので、その人たちに追いつかなきゃいけないって言って、
うんうんうん、
あの、一緒の、やっぱり新しいダンジョンみたいなところにも行きたかったし、いうので、一生懸命やった結果が133時間、7月っていう。
なるほどね。
本当に。で、10月にドラゴンクエスト10、
うん。はい。
なんですけど、やっぱりその大型アップデートがあった時なんですけど、あの、10月にドラクエ10109時間やってるんです
。なるほどね。うん。
あの、14もやってるんですけど、
うんうんうん、
あの、ドラクエ10一番やったゲーム、この月に一番やったゲームは、
なるほど、なるほど。
109時間、
うん、
かけてやってる。でも、なんだかんだ、2024年のそのプレステ5のプレイ時間は、総集計で624時間。
うん、結構やってますね。
結構、だから寝ずにやってた。系なんですよね。あの、スケジュールと照らし合わせて見ても。
うんうん、
もうすごい後輩たちから、あの、寝てますか寝てますかってめっちゃ聞かれてたんですけど、やっぱ寝てませんね。
なるほどね。寝ずにゲームをやっていたと。
そうですね。本当にこれ、しかもあの、わかりやすいのが、その、興行が切れたタイミングに、
うんうん、
あの、解禁じゃーってやってる。
すごいね。
そうですね。まあでも、やっぱり、面白かったですね。この、
うんうん、
あの、プレステ5でできたっていうのもあるんですけど、快適で。
うん、
うん。で、やっぱりシナリオもまあまあ、あの、ドラクエ10の方はやっぱり面白くて、
うん、
あの、やっぱりこの集中的に109時間もやってたっていうところもあって。
なるほどね。
ですね。14の方の黄金のレガシーについては、
うん、
ちょっとね、あの、有識者を呼んでね、ちょっとシナリオについては語りたいところがあるので、ここでは言わないですけど、
うんうんうん、
はい。ちょっとね、あの、思うところが、いろいろありまして、本当に。まあでも、全体的にはやっぱり、スイッチの方のアドベンチャーゲームとか、なんか結構シナリオ重視で楽しんだ感じですかね。
うんうんうん。
その RPG はもちろんそうですけど、
うん、
あのアドベンチャーの方もインディーズのその、あまり今までなかったような話が、できるようなゲームが多かったので。
うん、はいはいはい。
うんうん。まあ、その中ででも14のその黄金のレガシーシナリオがその、こんだけ面白いシナリオいっぱいあるゲームっていう中でちょっと、おっていう、ね。これは有識者をちょっとね、読んでね。
なるほどなるほど。
いつかちょっと語りたいところなので。
そうですね。
はい。なんですけど。
うん、
でも、やっぱり、うん。あの、やっぱすごい忙しかった中でも、楽しめたっていうのは。
うん、なるほどなるほど、
はい。あったですね、やっぱりね。
うん。
うん。
じゃあメッセージご紹介しますね。
はいはい。
お気楽ゲーミングおじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もたくさん、あの、メッセージをね、採用していただきありがとうございました。いつもメッセージありがとうございます。で、今年やったゲームは、ダイブ・ザ・ダイバーと、フォールアウト4でしたと。
はいはいはい。
どちらもアイテム、在庫をワンサッカー持てるので、在庫大好きマンとしてはすごく楽しめましたということでありがとうございます。
ああ、
なるほどね。そういうアイテムをたくさん持って使いながら進んでいく、うん、あの、フリーマップというか、オープンワールドな感じなやつですかね。
うんうんうん。
なるほど、なるほど。そして、ちなみに、奥様ね、は、うん、ライブラリーオブルイナ。これ前ね、あの、ご紹介させていただいた、
はい、
あの、図書館で、
はいはいはい。
やるやつですね。で、やはりなかなか難しいようで、休止中と。
うん。
最近はマリオのブラザーシップで息抜きをしていました。
あ、
ほうほうほう。
あれやりたいんだよな。
うん。ユニコーンオーバーロードも楽しんでました。おー。うん、すごいね。奥様、ユニコーンオーバーロードやってたのね。
いや、でも、いや、その中だとやっぱりあの、ブラザーシップを、めちゃくちゃその、移動中、
うん、
あの、山手線の、
はいはいはい、はい。
のスクリーンとか、あと、一気にすごいいっぱいその、スクリーンショット付きの広告がドーンってあるんですけど、
うん、
めっちゃ面白そう、何これと思ってて。やっぱあの、今日、あの、この間映画をやっぱり見てから、
う
このマリオ兄弟ブラザーズはいいなって、
オ
ープニングにあのブラザーシップが来たから、
うんうんうん、
これは狙われてるっていう、あの、今やりたいよな、確かにって思っていて。
はいはいはい、はい。
これはちょっと欲しいなと思ってるんですけど、ちょっとね、
うん、
まだ欲しくてやれてない。
なるほど、なるほど。
ね、
そして、あの、任天堂の、
うん、
サイトの方にですね、
はい。
2024年の年間ダウンロードランキングっていうのが出ていて、
はい。
集計期間、2024年1月1日から、2024年12月20日っていうのが出てるんですけど、
はい。
ちょっとこれを見ていきますと、
はい。
ダウンロードランキングトップ3。1位はスイカゲーム。
あ、はいはい、
まあ、これめちゃめちゃね、流行ってましたからね。
はい、やりました、やりました。うん、はい。
で、あと、2位が8番出口。
ああ、8番出口もね、うん。はいはい、これはいっぱい実況を見ました。うん。
で、3位が、オーバークック2というやつで、
ほうほうほう、
これは、オンラインで一緒に最大4人で遊べる、はちゃめちゃクッキングアクションゲームみたいですね。うん。なんかレシピを見て、それを通りに使うのかな、
う
ん、
そうそうそう。
まあ、マルチプレイができる感じみたいですね。
マリオパーティーの中に似たようなのがあったような気がしますけど、なんか、その中だとでも8番出口今度なんか映画化するそうで。
あ、そうなんだね。
ああ、なんかやっぱり、ね、インパクトありましたよね。
そうだね。
いっぱい見て、なんか、あとゲームも割とお買い得にできるよ、
うんうん
う
ん、
スイッチとかでもできるようになって。
そうね。
あれはやっぱり面白そうだなと思って。
うん。
まだ実況を見てない電車のやつの方。
ほうほうほう。
が出たんですよね。
あ、そうなんだね。
バンホームでしたっけ。
うん。
あっちの電車の方はやろうかなと思ってるんですよね。自分で実況とか見ないで。
うん、ああ、なるほどね。
はい。
そして4位から10位に、ドラクエ3と、
うん、
あと、ゼルダの伝説、知恵の借り物が入ってますね。
うん、
どっちも人気で、この今年ね、盛り上がったタイトルで。うん、で、11位から20位を見ると、逆転裁判123、なるほどセレクション。
うん、ほうほうほう。
で、あとは、まあ、根強い人気の集まれ動物の森。
はいはい。
で、スプラトゥーン3。
うん。
等々があって、で21位から30位に、スマブラと、あと、あ、ユニコーンオーバーロード、ここに入ってますね。
うん。
なるほど、なるほど。あ、あと、ドラッグ11の新価格版、多分安くなった廉価版ですね。
はいはいはい。
も入ってますね。
いやー、
ということで、すごいね、そうそうたるタイトルが。
まあ、でも、あんまり、この、見新しい、
うんうん、
新作って感じではなく、
うん、
ね、どっちかというとリメイクと、
そうだね。
そうそう、それこそ8番出口とかの方が、
うん、
ほんと珍しいのがやっぱ来たなっていう感じですよね。スイカゲームとかは、もともと似たようなのがあったから、なんか違うけど、やっぱり、じゃあそう考えると8番出口ってすげえだなって、
そうだね。
思うところでは。あるんですけど。
うん、
でも、スイッチか、そうか、じゃあ、プレステだと、なんかもうちょっと、海外、洋芸の方が。
そうかもね。
ですかね。
うん。
今、ゲームラボの、
途
中で、プレイステーション30年史っていう本が、
うん、
ありまして、ちょっとやってるんですけど、やっぱりそれを見ると、昔のプレステの方がなんかそういうわけの、8番出口みたいなわけのわからないゲームいっぱい出てたなっていうのが、
うんうん、
特にこの、
まあ、そうだね。
で、はい、シンプル1500、
うんうん、
傑作戦っていうのがあって、
はいはいはいはい。
なんか今本当にインディーズで出てる珍しいねって言ってるようなゲームがこの、やっぱりシンプル1500シリーズの中に、やっぱあったんだなっていうのが分かったりして。
そうだね。
だから、ちょっと、8番出口みたいなのがいっぱい出てくれるといいなと思いながら、
うん、
いや、30周年って言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
1994年の12月3日、
う
ん、
そうだね。
っていう、いやもう、で、DS と、
うん、
ニンテンドー DS と、あと PSP が20周年。
うん、 ああ、そうなんだね。
ってことで、2004年発売ということで。う
ん、おー、なるほど、なるほど。
いや、だからもう、ダメですよ。もう寿命が。
ああ。
自分の寿命が、もう、ほぼ、プレステと同じぐらいの。
うん。
おすごいですね。
そうだね。この、初代プレステが、
はい。
1994年12月3日。まあ、123ってね、覚えやすいですけど。
うん、そうですね。
なんかこの、123に、毎年、うんうん、リッチレーサーの新作を出すっていうのが、一時期ナムコでね、毎年のようにやってましたけれどもね。
いや、このゲームラボの特集が、
うん、
やっぱ特集のインタビューが、
うん、
ナムコ、プレイステーション時代の始まりって言って、
はいはいはい、
元ナムコの取締役の沢野さんに、
うん、
やっぱりインタビュー、ロングインタビューしてて、
はいはいはいはい、
やっぱリッチと鉄拳について、
うん、まあそうだよね。
やっぱ話してますね、これ。あと、面白いのが、ゲーム誌やプレステをどう報じたかっていう、
ほうほうほう
各地の、プレイステーションの発売前から、うん、発売後までの、記事をそのまま紙面も一緒に載せて、
はいはいはい、
当時の、
うん、
これなかなか特集として珍しい面白いというか来てるんですけど、でもこの時代私も生きてたんだよなって思うと、
うん、
この歴史になってるのを見るとやばい、私も年を取りすぎたと思うしかないんですけどね。でもそれのおかげで、今びっくりするのが、その、プレイステーションの1を、やっぱ FF7 と一緒に買ったんですけど、うん、
あ、はいはいはい、
30年経っても今、だって FF7 リメイク、
まあそうだね、
インターミッションやってるんで、
うん、
やばいなと思って、まあ、思わなかった人がないじゃないですか、30年前にこの、やっぱミッドガルすげえと思ってたのが、プレステ5になって、もうミッドガルすげえって思って。
そうだね。
本当に今ユフィーでやってるんですけど、ユフィーも、まあなんか国外行ったがるかーみたいなこと言うんですけど、わかるーと思って。
まあでもそうね、ある種30年経っても、
はい、
まあ、同じことが言えるっていうのは幸せなんじゃないかなっていうね。
そうしかも自分のお金で買ってますもんね。
まあまあね、まあね。
おこれは偉いですよ。
なので、ね、はい、もうそろそろ時間になりますけども、うん、はいはい、皆様もそのプレステの30周年、まあ、2025年になったらね、31周年になりますけども、うん、まあ、まだまだ30年間の思い出などもあると思いますので、
ね、
ぜひね、メッセージなどをいただければと思いますので、
ぜひ、
うん、やっぱこのラジオっていうのは、皆様のね、メッセージとか、そういうお便りとかっていうのが支えている、うん、コンテンツだと思っていますので、
うんうん、
ぜひぜひ今後とも、皆様から のメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というところで、本編仮でした。はい、エンディングでございます。
いい。
では、ハクさん、告知などございますか？
はい。お正月、寄席の方に、
うん、
いろいろと顔見せ興行で出てますので、
はい、はい、はい。
もう初笑いの方で、遊びに来ていただければと思います。何しに出るかっていうのは、
うんうん、
ホームページの方とか、私の X 上で、
うん、
出ますので、ぜひとも、私が出てる時に来ていただければと。思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。私の告知では全然ないですけど、
はい、
NHK のレジェンドゲームヒストリーっていうので、
ね、
なんとナーシャジベリ氏が出るという、
ね、追加取材みたいな形でね、私、はい、そう、
ね、
出ますみたいな、って言ってって言ったら
すごい、もう謎に包まれていたナーシの姿がっていうね。
いや、なんか渋谷さんとか、
うんうん、
どんな人がなんか反応してて、久しぶりじゃんみたいなのを呟いてて、もう、これは期待ですよね、やっぱりね。
そうだね。
イメージ通りだった、顔が。顔のイメージが、イメージ想像通りの人で、逆にびっくりした。
BS でやるみたいなので、
ですね、
うんうんうん、12月30日と、あと1月3日かな。
あ、そう、みたいですね。
ね、BS でやるそうなので、
はい、
うん、ぜひチェックして、ナーシャジベリ氏を知るというね。
ね、ちょっとまた語りたいですね。
なのでね、ぜひぜひ、 みんなで見ましょう。ナーシャ、はい、ナーシャジベリシをね。
うん。
はい、というところでね、まあ今年も本当にこれでが最後の放送になりますけども、来年もまた楽しくやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では2024年最後のこのご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ
良いお年を。